の川柳。ベンビーさん、私もうすでに不安です。
おい、
もう不安だ、もう不安で575も全然できんかったから、もう字余りまくりの川柳をやらせていただいてますけども、いやー、本日ですね、はい、11月2日収録日11月2日で、放送が11月9日の月曜リジアンは別邸なんですけども、はい、ベンビーさんがお休みということで、本日は私とデコリンさんお二人でちょっと放送していこうかなという感じなんですけど、
なんで不安があるんですか。
いやー、もう不安でしょ、3人でも成り立たないのに2人で成り立つわけないさ。
成り立つ。
いや、怖いんすよマジで。
もう2年やってますかね、なんだかんだ。
もう2年になるんすか。
はい、ありがとうございます。
あんま言わん方がいいよそれ。2年やっとるって。
いやいやいや、もうここでもそうですけど、他でももう頑張ってスキルは磨いてきてますんで、
ラジオ以外にもお仕事いっぱいやられてますもんね。
はい、もうその時の不安はもう払拭して今日は放送をお届けできたらなと思ってますけども。
今までのものは今日で拭えるんですね。
あ、もう全然大丈夫です。
ブーブーさん聞いてますか。
いや聞くな。
いや聞くなもおかしいです。
今すぐ消せ。
いや聞くなもおかしい。ブーブーさんね、ノブレーキのブーブーさん聞いてくれてアドバイスいただけるんですよね、いつもね。
いや実は先月のライブの日の、
はいはいはい、10月のライブかな、
はい、ちょっと今回リハーサルもなく。
そうなんですよ、うん、コロナの影響であんまり事務所に密集できないということ、稽古がなくてですね、うん、もう時代ですよね、リモートでネタ見せしたりとか。
だからいつもだったらリハーサル終わりに、はい、ジュースじゃんけんっていうのをやってる感じがあるんですけど、うん、
はいはい、
今回そういうのなくて、はい、ただ全員集合は6時16時。
あ、ライブの話、
ライブの話。あ、
こういうのも言わないと。
はい、ライブの話、ね、
時系列ね。稽古にもリハーサルあるから。
あ、そうかそうか。
ライブのリハーサルね。
ライブのリハーサルで、
はい、そう、確かにライブのリハーサル終わりにみんなで集まってじゃんけんしますね。
集まって、はい、はい、その時にこのジュースじゃんけんする踊り場、天物の、
うん、ちょっと広めの、
はい、
はいはい、
そこに集まれるとか、ね、集まってで、ブーブーさんいたんですよ。
うん、もうブーブーさんつったらジュースじゃんけんの主催者ですよね。
はい。でこれでブーブーさんが僕に、
はい、
優しくラジオどんなですって聞きよったんですよね。
あ、ブーブーさんからでゴリンさんに、
はい、
はいはい、
でいや頑張ってますよって言ったら、はい、ちょっとはにかんで、
はい、
ふんふんって言って、でその後話が出てきそうだったんですよ。
あ、デコリンさんから出てきそうだったってこと、う
ん、
どういうこと。
僕も聞いてるんですけどみたいな感じの雰囲気が
ブワ、ブーブーさんのノーブレイクさんのラジオをデコリンさんが聞いてるってこと。
そうですね。
あ、はいはいはい、
でここでなんか2年前の忘年会のラジオのダメ出しいただいた時のことを、
あれも2年前か
フラッシュバックで思い出してですね、
私も目の前で見てたな。はいはいはい。
で何か言いそうなタイミングだったんですけど、
はい、
あ、会場の方に忘れ物したっていう感じで逃げました。
ブーブーさんと喋るのトラウマなってるじゃないですか、ちょっと。
いやいやいや、
まあ、今回はフラッシュバックっていうか、
フラッシュバックが来て、
はい、ブーブーさんとラジオの話をしたことで2年前の、
そうですね、
大説教会を思い出したんですね、
は
い、
あれ忘年会だったんですけど全然忘年会気分にならなく
て。だって忘れるはずの会が2年経ってもまだ内容を覚えてますもんね。はい、忘年会はしてないよあなたは。
はい。だからもうそういったことを繰り返さないためにも、
うん、
頑張っていきますんでよろしくお願いします。
今日は楽しんでいきましょう。
はい。
でもベンビーさんがいないからこそ、うん、なんか伸び伸びじゃないですけど、
はい、
この自由にできることもありますから、デコリンさん。
ああ、なるほど。
今日は私がそれを引き出したいなと思って、
あ、ありがとうございます。
ちょっとした企画考えてきたんですよ。
ああ、ありがとうございます。
ちょっとこの CM、 あとメールとかもね、読んだ後にやりたいんですけど、
はい、
ベンビートークをちょっと、
お
したいなと思いまして、
ベンビートーク、
私がちょっと事前に、
はい、
ベンビーさんについてのお題を用意させていただいておりまして、
うん、
ルーレットでその当たったお題に対する内容を3分間喋ってもらおうかなと思っております。まあ、
いいですね、
私もやりますし、
うん、
まあ、2人でベンビーさんの魅力についてちょっと語っていこうかなっていうのと同時に、
うん、
あ、デコリンさんってベンビーさんに対してこういうこと思ってたんだなっていうことも引き出せたら楽しいかなっていう。
確かに
本人いないからね、
うん、
本人傷つきやすいし、のびのび目の前で、あ、多分これ聞いてると思うんですけど、
ガラスの跡ですからね。
いや、ガラスどころか、もうサランラップぐらいです
よ。すっぺらっぺらなんだ。すっぺ
らっぺらですから、ベンベイさん、本当に。
はい。
だから今日は、包み隠さず、
うん。
行っていきましょう。
お、
もしかしたらここでね、全部さらけ出したら、うん。なんか、臆するものなくなって、ラジオも、普段も自由通りに、なんか、自由にできるかもしれないですし。
なるほど。
殻は破っていこう。
破っていきましょう。ぜひ、お願いします。
ぜひ、お願いします。ベンベイさん、聞いてるはずだ。
いや、聞いてるかな。
いや、聞いてると思いますよ。
ほんと、こういう企画だったら、聞かないでほしいですけどね。
あー、まあまあまあ、そうだけど、多分、あの方って、自分が出てない番組の、
はい。はい、
あ、自分が普段出てる番組の出てない回とかめっちゃ気にする人だから。
ああ、だ。
おそらく。
うん。
聞いてると思う。
絶対聞いてます。
多分、聞いた後にもう一回聞くと思う。
気になったところは、ちょっとチェック
して。もう一回聞いて、うんうん。どういう意味か自分なりに解釈してみたいな時間をまあ設けると思う。
ああ、いやだ、なんか。
でも、そんな悪い答えではないです。
うん、
うん。だから、ベンビーさんとも付き合い一応2年以上にはなるじゃないですか。
はい。
3年とかなります？
うん。
だから3年の間にあった思い出なんかも、
お、
聞けたらいいなっていう。
うんうん。
で、いいですね、私、お題作りながら、
はい。
ベンビーさんとこういう思いだったなって、いろいろ思い出してたんですけど、
はいはい。
大体酒飲んでるなって思って。
そうなんだ。
そうそう。酒以外の思い出もしかしたらないかもしれない。
ほう。よくじゃあ、はい、飲みの席で。
もうそうですね、ベンビーさんは中部の方なんで、
うんうん、
私も茶壇町で、
うん、
なんだろう、飲みに連れてってもらいやすいんですよ。
おーほーほー。
那覇の先輩だったらね、なんかいろいろ気にしてくれるんで、代行代とか、
うん、
それ申し訳ないんですけど、中部だから勝手に帰れるし、
ずっとこう、なんかわだかまりなく仲良しなんですか？
どうなんで、私はないと思ってますけど、デビューから今まで。
はいはい。
ベンビーさんは、さっきのこと最初は苦手だったと思います。
へぇ、
なんかね、うるさい女来たなって思ってたよって言われたことあるから。
第一印象が。
そうそうそう。
そう
そんなに、多分よくは思われてなかったのかな。今はどうなのかわかんないですけど。
うんうんうんうん。
でも、あんまり私はわだかまりもないし、めちゃくちゃ説教されたこともない、覚えないな。
ほう、そう
なの。怒られたこともないかもしれない。
へぇ、
ないと思いますね。っていうのも、
うん、
ベンビーさんのオリジンアワーに、初めて入った時が18歳とかだったんで。
あ、はい。
17歳か。だから多分、女子高生だし、しょうがねえなっていう感じで目つぶってくれてたと思うんですよ。
あは、
私がそんな良くないことしても。
はいはいはい。
だからあんまり怒られてこなかったんかなみたいな。
なるほど。
うん。歳が離れてるからかなって。
優しいっすね、やっぱ。
うん、優しいよ。
うん、
優しいから岸本ってやつができる。
ごめんなさい。あー、そっか。
そうなんですよ。優しさが生んだモンスターだから。
うんうんうん、
あの人は。まあ、ベンビーさんの話は後半に取っといて、
はい、
いただいて、後でいっぱい話したいと思いますけども、
はい、
最近どうですか、弁当屋さんは。
最近、ちょっとやらかしてしまいまして。
何それ。
ちょっと。
ごめんなさい、目がきらめいちゃった。何それ。どういうこと。
いや、この、オリジンの公式 YouTube チャンネルで、
はいはい、
一人喋り TV っていうのが。
あ、ありますね。1時間ぐらい生放送で、
はい、
人が一人で喋る。
一人で喋る。20分一人で喋って、その後は自由にしていいっていう。
そういうな感じなんだ。
はい。
はい、はい、はい。
で、これ2第3回目で出させていただいたんですけども。
はい。はい。
ちょっとその内容が、
うん、
ちょっとこの、あったか弁当の社長、岸本直樹のお父さん。
はい。
のお話。
ああ、はいはいはい。
が、だいぶまずかったのか。
はい。
ちょっと聞いてたのか聞いてなかったのかもわからないぐらい。
はい。
一人喋り TV 終わった後の次の日の弁当屋入ったらもう怒ってるんですよ。
岸本直樹さんのお父さんが。
はい。
まあ、言うたら、デコリンさんの上司ですよね。
上司で。
はい、はい。
で、いや、お笑いだけど、なーって思ってたんですけど、全く口も聞いてくれなくて。
いやー、そんなに。
ちょっと内容はちょっと、もう言えないぐらいの こと、
ちょっと、喋何それ、それは何だろう、弁当屋さんの営業に支障をきたす、
はい。いや、支障は来たさないんですけど、こう、パ
ー、人柄をってこと、
人柄。
ちょっといじっちゃったみたいな。
あ、そうですね。
ああ、それはあんま良くない
ちょっと行動をいじって。
あ、ちょっと天然さんなところとか。
あ、いや、なんていうんですかね、この、お父様とお会いして、今一緒に仕事やってるけど、思い出したら、この人、はい、あの場所で見たことあるやっていう話をして、
はいはい、
来てたやみたいな話をしてて、
はいはいはい、
それを聞いてらしたのか、わかんないんですけど、
うんうん、
もう喋らなくて怒っていて。
ああ、もう、無視だ。
無視、
はい。怖いな、結構。
で、他のパートの方もちょっと空気変な感じなんですよね。
ああ、そうですよね、うん。はいはいはい。
で、もう、ちょっと事務所にお願いしてアーカイブも消してもらって。
あ、え、マジ？そうなんだ。
ちょっと非公開にさせていただきました。
じゃあもう今はもう完全に見れない状態。
見れない状態。
ちなみにこのアーカイブを消したことはお父様にはもう言われたんですか？
いや、何も言われてないです。ただもうなんかこう、もやもやが残るのが嫌だったんで。
あ、うん、違う違う。この消したよってことはお父さんに言ったんですか？
いや、
デコリさん。
え、言ってない。
ああ、
何も触れないんです。この YouTube チャンネルの。
でも、明らかに YouTube チャンネルが原因ですよね。
多分そうです。それ、
お父さんのこと喋った次の日にこういう風になったってことは。
はい。
え、今もそれなんですか？冷戦状態っていうか。
ちょっと、柔らかくなったかなぐらいですかね。
まあ、以前ぐらいにはいかないけども。
いや
難しいですよね。
いや
こういうさ、なんだろう、芸人ではない方のことをいじるっていうのは。しかもなんだろうな、収録じゃないっていうのも、完全生放送だから一回世に出ちゃうのよ。
そっか。
それもちょっとね、懸念点かな。で、YouTube なんてね、誰が見てるかも分からないじゃない
ですか。そうですよね。ただ、そう悪く言うつもりもなかったんですけどね、悪くは。まあ、
デコリンさん的には、その悪く言ったようなつもりでもないってことですよね。
そうですね。それが一番立ち悪かったかもしれないんですけど。
あー、難しいな。だから、難しいですよね。なんか、いじりって、すごい高度な技術だと思うんですよ。うん、
ああ、なるほど。
なんだろう、いじりが下手くそだったら、ただただ人を傷つけて終わるだけだし、
はいはい、はい。
上手じゃないと成立しないじゃないですか。
うん。
だから、なかなか手出せないジャンルだけだなって思うな、私。
じゃあ、ちょっと、やらかしましたかね。本当に。すいません。
どうなんだろうね。まあ、その人のキャラクターにもよると思うけど。
はい。
いや、頭抱えてる。普通に頭抱えちゃってんじゃん。
だからちょっと本当にもう、二人っきりだったら行ってくれるかな、怒られるかなと思って、二人っきりになる空気を自ら進んで選んで。
ああ、偉いですね。
ですけど、
はい、
何も喋らない。逆に。
もともと無口な方。
いや、もともと無口なんですけど。
ああ、寡黙な方なんですね。
はい。ただこう、作業中はなんかこう、鼻歌歌ったりとか。
へえー。ちょっとご機嫌なところもあったり。
そうですね。
一切なく今は。
はい。6時半に流れるラジオからのラジオ体操の歌を歌ってたりとか。
へー。
結構歌が好きな方で。
そうなんだ。
はい。で、なんかこの歌うチョイスでなんか、あ、今日機嫌いいなとかなんか、分かってきたんですけど。
レベルがあるんですね。歌の。
はい。
天気予報のマークみたいなやつが。
さあ、その、なんかな。
いやでも、デコリンさんもアファーしちゃったら永遠に続くような気がする。この関係性。ちょっと空気読まない感じでもいいから、
はい、
ここはもうコミュニケーション取ってって、
はい、
もうね、相手の心を溶かすしかないかな。
そうですね。もう少ししたら自分の方から。
あまりにも続くんだったらね。
はい。
ありがとうございます。
さっきさんは？
私、昨日釣り行きまして。
お！あ、ツイッター見た、なんか。
そう。11月の1日から、11月1日日曜日の夕方5時集合から、
うん、
11月2日の朝8時まで。がっつり釣りしてきました。がっつり。
え、そんな長らく？
そう。十何時間？13とか？わかんない。
うわぁ。
そんぐらい？そんぐらい？
でも、ちょっと冷えてきたって言っても、まだ日差しビンビンじゃないの？
ビンビンよ、ビンビン。
やば。
ビンビン。
デージャー少なかった。
朝、でも、なんだろう、夕方5時集合なんで、メインは夜釣りなんですよ。
ああ、なるほど。
メイン夜釣りで、最初は暑かったんですけど、やっぱ夜は海っていうのもあるし、冷え込むし、眠いし、いろんなこと、釣れたは釣れたんですけどね。
へー、ただすげえ。
この内容、流れに関しては、後日、もうアップされてるのか分かんないですけど、YouTube でアップさ、うん、しますんで、ぜひそれを見て。
あれですよ、翔さんとともき
さん。そう。もともと翔くんとともきさんと私、仲良くてですね。
はいはいはい。
3人で YouTube チャンネル立ち上げて、これからこのチャンネルでいっぱい動画上げていこうねって。
そうですよね。
言ってて、じゃあ次いつ会議しようかなって思ってた矢先に、うん、あの二人が、徐々にオリジンコーポレーションのチャンネルでめちゃくちゃ動画を出し始めてきてるんですよ。
あれ？
は？
あれ？溜め込んでたやつを。
溜め込んでたやつなのか、なんか新しく撮ったのか分かんないですけど、自宅で YouTube チャンネルチェックしたら、私が知らない釣り動画2人で上げてて、
はいはい。
何これ
あれ、仲間外れ。
見たらまあまあ面白そうなことしてるし。直談判しましたよね。2人、ちょっと待ってください、つって。見たんすけど、舐めてます、それ。出してくださいよ、つって無理やり、んー、あの、行為でね、あちらさんの行為で、出させていただきまして、
はいはい。
で、本当に私、釣り、過去に1、うん、2回やったことあるかなぐらいの。
ですよね。
それも、なんだろう、幼少期に父親に連れてってもらってやった1回と、あと結婚した時に、旦那の家族に連れてってもらってやった沖釣り1回ぐらい。それもなんか、リールとかも用意してもらって、罠つけるのも用意してもらって、ただ私投げて引っ張ったぐらいだなので、実質やってないようなもんじゃないですか。
はい。
その状態で、ちょっと行ったんで、結構見応えはあるかと思います。初心者が。
え、ともきさんも翔さんも、初心者ですよね。
そう。ともきさんも、翔くんも初心者なんですけど、ただなんだろう、翔くんに関しては、釣りハマっちゃったみたいで、プライベートでも今やってるみたいなんですよ。
へ
え。なんか本読んだりとか、いろんな。だから、なんか2人初心者と思って行ったけど、うん、私1人だけ取り残されてる状態。
あれ
意外と2人、お二人やっぱ頭もいいですし、うんうん、興味あること一生懸命だから、
うん、
いっぱい調べていろんな知識あるから、うん、米峰マネージャーも釣り好きで、もともと
そう
この男3人が釣り用具の話、釣り用語の話飛び交ってるの私全然入れなくて、
あら
でもなんだろう、おたさの姫状態にはなってたなって思いましたよ。
ああ、なるほど。
女一人だから、
うんうん、
これやってあげるよ、持ってあげるよみたいな。
さすが、
優しくて。
優しいな。
楽させていただきました。
え、これは沖に出る？船出す？
いや、これは沖には出てないですね。あの、夜、真夜なんで、安全なところで、
危ないですよね、
ジャケットもつけて。
へえ、いいな。
やったけど。もうね、見えねえ
ですよね。
全く、一応ライトは何個か、なんか本当に100均とかで買ったちっちゃいランタンとか、
うんうん、
それこそなんかちょっとした照明とか、
うん、
3個、ちっちゃいの3個ぐらい持ってってなんとかやったんですけど、本当にね、代表お願いだから照明買ってください。
あ、じゃあ
全然見えなかった、
ま、んじゃあ YouTube 上でも真っ暗な、
YouTube 上ではなんとか見えるかな。あの撮影するポイントはランタンとか当ててるから、
うんうん、
ただ撮影されてない人はもう照明あっちに持ってってるから全部耳と感触だけを頼りに。だから結構初心者だけど研ぎ澄まさないといけない現場で釣りしてんなって思いながらやってました。面白かったですけどね、うん、
見てみます。
あ、ぜひぜひ。いつ頃アップされるんだろう。結構ね、取れ高あると思うから。
2週に一遍ペースぐらいでアップされてないですか今。
そうなんだ、
うん、
あ、じゃあ与那嶺さんが頑張ってくれてるのか。2週間で、
あ、 10時間、
十何時間とかじゃない、もう分かんないもん。
うわ、
で私だから今日が
編集がすごい。
11月2日今日も月曜日じゃないですか。
うん、
言ったら今日の朝8時まで南城市で釣りしてたんですよ。で、この収録って2時半からじゃないですか。
はい、
家茶炭なんで、
うん、
家着くの9時半とかなんですよ、
うんうん。
そっから2時間ぐらい寝て今来たっていう感じ。
すげえ。
か意識ってか、そんなに体調良くない中あなたと二人喋るじゃないですか、
うん、
しんどいっすね。
いやいや頑張りましょうよ。何すかそれ。もう本
当に冗談ですけど楽しみですね今日も。
はい、
一旦 CM 行きまして、はい、皆様からのメッセージを読んでいきたいと思います。では、はい、あの言葉お願いしていいですか。
それでは一旦シュンです。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。松かのように。
さあやっております、月曜オリジンアワー別邸。お相手は鈴川さきとさきと
デコリンです。
よろしくお願いします。便秘さんお休みです。
お休みです。
ただメッセージいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もっと告知しとけばよかったな、便秘さんいないから。も
う
じゃあ3通一応いただいてるんですけど、うん、せっかくだからベンビーさんいないときに話したい方いらっしゃるのかなと思って。
ああなるほど。
その方用にも言っとけばよかった。ちょっと間に合わなかったな。
あ
ベンビーさん、サーキーさん、デクリンさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネームマンダイです。
あ、マンダイさん、
ありがとうございます。ありがとうございます。
いつも
ふと最近思い出して確認を取ったものがあります、
うん、
それは以前ベンビーさんが夕方の他局の放送を遅刻した夢を見たとツイッターにつぶやいてそのつぶやきに対して自分がもし現実になったら二冠達成ですねとコメントしたもの。おいおいおいおいおい、攻めたね。そのコメントをふと思い出して、あれベンビーさんオリジンアワーでも遅刻していなかったっけ、
うん、
と手持ちの iPod を再生、
うん、
結果2012年の年明け一発目の放送1分の遅刻でした。
お
この時は寝坊でもなく、事務所から当時放送をしていた首里のスタジオに向かう道中に事故があり、
うん、
車が渋滞で進まなかったのが原因でした。ちなみにこの時の放送ではサーキーさんも遅刻していて、
お
開き直ったのかコンビニのトイレからツイキャスにコメントをするサーキーさんの様子も。サーキーさんは35分の遅刻でした。
めっちゃ遅刻してる。
思い出した。
35分。
35分遅刻したんだ私、放送の半分以上。しかもその時キャンさん、うん、ベンビーさん、私の3人なんですよ。
うわ、
ベンビーさんも1分遅刻。私も30分遅刻。
ベンビーさんは事故で。
事故で、も私も渋滞だったような気がするな。2012年、8年前か。あ、でも車の免許取ってるな。なんだろう、なんでだろう。
しかもコンビニのトイレからツイキャスにコメント。
じゃ完全にもう諦めてますよねこれ。二十歳の私。
すごいな、申し訳なさがそこに来た
すげーな。若いってすげーな。
うわー、絶対できないですよ。
怖いな、今絶対無理ですね。急いで向かいます。すいませんですもんね。皆さんは寝坊して遅刻確定になった時、初めにどう対処しますか、
うん、
それでは放送頑張ってください、
うん、
追伸、このメールが読まれるであろう放送日の9日から3日後の12日木曜日は自分の36歳の誕生日です。ベンビーさんのタンティアーグリーをお願いしますということで、
はあ、
まずベンビーさんいらっしゃらないんで、
お休みなんで
代打で私がいいですか。
じゃあ、ありがとうございます。
もう8年間ベンビーさんの隣でタンティアーグリー聞いてますから。お手のもんですよ。ワン、ツー、ワン、ツー、サン、ハイ。タンティアーグリアーテー。タンティアーグリアーテー。タンティアーグリーからの万代さん、36歳おめでとうございます。タンティアーグリアーテー。おめでとうございます。
おめでとうございます、万代さん。
いやいやいやいや、やっちゃったよ、タンティアグリ。不本意でしょうね。で、ベンビーさんにやってもらいたかったのに。
ただ、この2冠を達成するっていうのは、来週、ベンビーさんにお伝えしておきますので。
わじるはずな。
改めて、
ね。わじるはずな。一周越しでもわじるはずな。いやー、楽しみですけど。
はい。
デコリンさんは寝坊確定、寝坊して遅刻確定なった時どうします？
あ、もう寝坊しましたって正直に言いますね。
でもそれ一択
ですよね。
もう言い訳できないです
もんね。できないですもんね。
無理無理無理無理。でもたまに渋滞で遅刻します1時間みたいな方いらっしゃるじゃないですか。
あ、はい。
いやいや、この渋滞1時間遅刻は寝坊も込みだろって思うんですよ、私は。
あ、確かに予想はできてる報道ですからね。
ちょっとなんだろう、もやもやするな。私も言うかな、起きて一発目で言うな、
うんうん、
すいません今起きちゃってって。
ですよね。
誰に連絡してます一発。
あ、職場だ。
あ、じゃあオリジンの仕事だった場合。
え、事務所マネージャー。
マネージャーですよね、
うんうん、
あ、そっか、私相方がいるから。そうか。
あ、なるほど。
まず相方連絡してマネージャーなんだよな。ごめんっつって、今現場いるんだったらディレクターさんに話しててほしいっつって。
あ、でもなんかオリジン事務所内での遅刻はないかな、まだ。
稽古とかのってことですか。
稽古は遅れるときは前もって連絡してましたけど。
寝坊とかでの遅刻はないってことです。
はないかな。
あ、私もオリジンの稽古寝坊で遅刻はないな。
ないですよね。営業とかでもないんじゃないですか。
営業はどうだったかな。いや、あったと思う。あ、過去にあったと思います、私何回か。
あ、そうなんですか。
ただ、
うん、
幸いな、こうなって、幸いって言ったらあれですけど、うん、なんだろう、まだ入り時間30分後とか、
あ、はあはあ、
入り時間の遅刻とか、
なるほど。
ギリギリ本番には間に合うような遅刻だから、まあまあ、いや、でもダメですね、ダメダメ、こんなってたらダメダメ。
入り時間の遅刻。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
とか、車で行ったら本番もアウトな時間だけど、
うん、
なんだろう、たまたま道空いてたとか。
ああ、あるある。
そうそうそうそう。
助かったっていう時ある。あ、
本当に運良かったってだけのやつとか。
うんうん、
あとは当時付き合ってた彼氏が、
うん、
バイクでしか行けない裏道知ってたとか。
ああ、いい。
うん、男で解決したパターン。とかね。そうそうそうそうそう。でも怖いな、遅刻は一番したくないですよね。
うん、以前便秘さんが出演されてた親子ラジオで、
はいはいはい、
遅刻の回2回ぐらい聞いたことがあるんですけど。
リアルタイムで聞いたことあるんですか。
はい。
うわ、怖めっちゃ怖いな。
本番中に途中から入るっていう感じ。
それしかないですもんね。
もう怖いなって思いながら、もう本当申し訳なそうに入るんですけど、これは真似はできないなと思って。
いやいや、真似するもんじゃない。これはもう、なんだろうな、
うん。
このベンビーさんが苦しんだ分、うんうん、私たち引き継がないようにしなきゃって思うしかないよね。
そうですよね。
これに関しては。
うん、ただ、すごいのが、もう、初めはもう、笑いにもできないよっていう感じだったんですけど。
はい。
もう申し訳なさすぎて、
はいはいはい、
もう今
は
しっかり笑いになってるんで、この辺ちょっと羨ましいですね。
本人は笑いにしてるつもりないと思いますよ。
あ、そっか。
周りがね、茶化してるだけであって、ベミさん今も反省されてますからね。本当に。いや、遅刻はしたくないですね、うん、なるべくね、
はい、
こちら、はい、ベンビーさん、サーキー、ソーシーテー弁当やらデコリン、こんばんいよ、いっさだいよ、サーキー昨日は誕生日だったね。あ、そうですね、収録日の1日前11月1日は私誕生日でございました、
うん、
お誕生日おめでとうございます。人はみんな平等に年を取るって言うけど、サーキーは何歳になりましたか。28歳になりました、
うん、
私、結婚記念日の6月7日は2年連続夫婦揃って覚えていなかったけど、さすがに誕生日は忘れてないよね、うん、ってことで本日も美味しいケーキをお持ちしました。え、前回のベンビーさんの時にお持ちしたやつが好評だったので、ガトーショコラに極みカラメルチーズの他2品です。お好きなのを選んで大城くまさんにも分けてあげてくださいね。今日も楽しい放送を期待しています。それでは今日はこの辺でバイブーといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
だけど
あれ
あれねえ、もしかしたらまだ
今
冷蔵庫の中でお休み待機中なのかな。
そうっすか
ね。多分ね、今ちょっとこっちにはないんで CM 中に確認しますね、うん、
はい。
なんで私の結婚記念日知ってるんだろう。
すげえ。いや、ラジオでも
言ってましたっけ、
はい、おっしゃって
ます。6月7日、
うん、
あ、すごい、ありがたい、助かる。
覚えてるんだ。
いまだにちょっと結婚記念日いつだったっけってなりますから、ね、あと相手の誕生日も、 リアルで最近役所で相手の、役所じゃないな、携帯ショップで旦那の誕生日を書かないといけない記入枠があったんですよ。
はいはいはい。
間違えるかと思って書いたんですけど、今書いて思い出して、間違えて書いてるんだ、私。
うわ、最
悪。やばい！
やば。
3月27日が誕生日だけど、3月7日って書いちゃった。多分結婚記念日とごちゃごちゃになってるかもしんない。
かわいそう。
やばい。
めっちゃかわいそう。
私、無頓着なんですよ、こういうの。誕生日とか、自分のもですし。私、自分の誕生日も無頓着だから、他の人の誕生日も覚えないんだはず。それほど重要と思ってないから。自分の誕生日も重要と思ってないし。
か唯一覚えてるのって誰です？
唯一覚えてんの？誕生日？
うん。相方さん。
スーズいつだったかな？
あれ覚えてないのこれ。
8月の、16か17のどっちかだったんですよ。
あら。
っていうのも、ちゃんひびさんも8月16か17日のどっちかで。
そうだった。
それで覚えてないんだよな。で、スーズははっきりとは覚えてないです。8月っていうの覚えてるんですけど。
へー、意外だな。
親も覚えてないな。
へー。
親も覚えてないですね。
めっちゃ無頓着。
うん。生まれた日、まあ、めでたいけど、
うん。
毎日生きてることが重要じゃないですか。
何言ってる？何をいきなり。旦那の誕生日ぐらい覚えとけ。
ごめんなさい、本当に。
生きてることが。生きてることが毎日。
生きてることが毎日嬉しいから、もうハッピーバースデー。その日一日だけ特別だよってお祝いする、あれがないんですよ、私の中に。
いや。
毎日ありがとうだから。本当に。申し訳ない。申し訳ないです、本当に。これに関しては覚えられないんです
よ。これ。うん、そうですよね。
なんとかの日みたいな、うん、あ、逆に覚えてます？何人覚えてます？誕生日。
へ
え。私たまにめっちゃ人の誕生日覚えてる人いるじゃないですか、
うん
うん、すごいって思いますよ、マジです
ごいと思う。
絶対無理だもん。
カレンダー毎日眺めてるんだはずなと思う。
なんか想像したら切ないですね。
なんか切ないけど、
カレンダー毎日見る姿想像したら出てこないでしょ。でも言うても娘の誕生日はさすがに
2月20日
さすがにか、
うん、ぐらいかな。
親ってそうなのかな。うちも11月1日必ず親から連絡来るんです、うん、誕生日おめでとうって。
あ、
だから、あ、こんなに娘3人のにそれぞれ覚えてるのすげえなって思いますもん。
いや、やっぱお親は覚えるんじゃないですかね。
あ、
すごい特別な日なんで。
あ、まあ、そっか、痛い思いもしてるしね、お母さんに。
そうですよね。
に関しては特に。
で、何よりも健康に生まれるのが一番の。
あ、なるほどね。感謝されてんだ、私も、
う
ん。
毎日ハッピーで、毎日生きてくれてありがとうだけど。
あ、プラス。
プラス特別な日なんでしょうね。
思ってないのか、その感情が欠如してるのか。私、この、オリジンアワーでボロボロ出てくる、この最低感。人の誕生日覚えないわ。花や空には興味ないわ。星にも興味ない。虹にも興味ない。海も興味ない。
いやいやいやいや。
何が一番興味あるん
だろう。いやでも、この女性らしさのお料理。
あ、料理は、はい、そうですね。
お料理。
あの、自分が美味しいもの食べたいがために作ってるだけなんですけど。
うん、あと、薬膳のお勉強もね。
あ、どうせ取るんだったら、
うん。いいじゃないですか。
ありがとうございます。戻していただ
いて。いやいや。
こちら行きましょう。
はい。
二つ目ですね。
うん。
一茶の二つ目です。
はい。
ベンビーさん、先日は銀だこの話をいっぱい聞かせていただきありがとうございました。ベンビーさんの話を聞いていると、銀だこ未経験の一茶はいても立ってもいられず、先日、銀だこイオンライカム店に行ってきました。
おう。
まさにベンビーさんが働いてたところじゃないですか。
そうなん。あ、イオン。
あ、ライカムか。ごめんなさい、ごめんなさい。イオン、チャタンテの方
だ。チャタン
テ。申し訳ない、間違った。ベンビーさんの話通りに揚げ焼きの効果も相まった。外はサクサク。中はふわふわのたこ焼きをゲットすべく、
うん、
オープンすぐの10時にお店に向かい、作り置きができる前の一番にオーダー。
ほう。
初銀だこっていうこともあるので、あれこれひねらずに普通、過去基本のたこ焼きをオーダーしました。
うん、
待つこと10分くらい、
うん、
一番でお待ちのお客様どうぞと呼ばれ、
うん、
張り切って出来たてのたこ焼きをゲット。出来たてなので熱いっていうのは分かっていても、急いでかじりついてみると、サク、
うん、
ま、マイムー、
ほう、
これはうまい。サクサクのふわふわで中に入っているタコさも大きさ十分、
うん、
ベンビーさん的には女性に言われたい言葉かもしれませんが、まさしくベンビーさん こんなの初めてっていう体験をしてしまいました。サクサクの美味しいたこ焼きを食べた経験がなかった一茶なので、たこ焼きに関する、対する概念が相当変わりました。注意書きですね、
うん。
たこ焼きはその場で食べるに限る。持ち帰って食べちゃダメですね。してして、あまりの美味しさに箸が止まらずがついて食べた結果、うん、お約束といえばお約束。上顎を見事に火傷してしまいました。
はいはい、はい。
ちょっとペラペラになっちゃったのかな、うん、ちなみに、レギュラーのたこ焼き8個入りをオーダーしたらお値段590円でした。
うん、
ベンビーさんが頑張っていた初代の頃と比べるとお値段は上がっているんですかね。うん、今後、イオンライカミに行くときにはマストのお食事どころになりそうです。それではこの辺でバイブーと写真もついてますね。美味しそう。
ざます。意外ですね、なんか。
何がですか、
初銀だ
こ。あ、確かに。なんかいろんな美味しいもの食べられてますからね、イッサさん。しばらく行ってないけど、今590円もするんだ。
なんかちょっとナイジャー価格ですよね。
そうだね。
どっちかといえば。
でもそれが許せるぐらいの美味しさなんですよ。
うん、確かに。
で、あの、イッサさんが送ってくれた写真の中に、今の、現在の銀だこのメニューかな、
うん、
を送ってくれてますが、てりたま、チーズコンソメ、たこ焼き。
なんじゃそりゃ、めっちゃうまそうじゃねえか。
濃厚やみつきコンソメ。再登場って書かれてるから、多分期間限定のやつが復刻版として出たのかな。
なんかソースが決めて、さらにソースも決めてなの。
コンソメが練り込まれてんのかな、ちょっと細かくて見えないけど、お値段なんと630円。結構いい値段する ね。8個入りでね。いい値段するな。
でも食うてみたい。
いや、絶対うまいですよ。チーズコンソメでしょ。
チーズ入ってるのも食ったことないな、
うん、あでもあれチーズ明太子とかは結構人気メニューじゃないですか、銀だこ。
あ、そうなんですか。
うん、結構なんか食べてる人よく見るな。 でプラスうまい。
結構なんか特別感あって、なんかあんまり本当利用しないんですけど、
はい、
たま年に2回ぐらい食うかな、
銀だこさん。
はい。
銀だこしばらく行ってないな。
でもめっちゃ美味しそうなの並んでるから、うん、メニューに、
うんうん、
結果なんかネギだくの、
あ、わかるわかる。
なんかもう
絶対なんだろうな、他にも美味しいものいっぱいあるんでしょうけど、
全部当たりでしょうけど、
結局ね、安定の美味しいやついっちゃいますよね。
もうネギはうまいっすね、ネギだくの。
なんだろうね、あとメインのものにたくさん薬味が乗ってるの好きなんですよ、私。
ああ、
生姜。それも、そう、生姜とかネギとかそういうの。うんうん、それもあってちょっといっちゃうな。
はいはい、うんうん、確かに。
テンション上がりますね。おじさんの写真ありがとうございました。
あざます。
では、どうですかね、こちらもかな。あ、こちらもですね、ありがとうございます。
はい。
ラジオネーム、ジェラートのウサピョンさん、ありがとうございます。
あざます。
三人さん、こんにちは。
こんにちは。
川田さんがゲストとして来ていた先週の放送、すごく面白かったです。川田さんは芸歴も長いですし、いろんな経験をされているからか、引き出しが多かったですね、
うん、
さすがだなと思いながら終始笑って聞いていました、うん、用事が済んでタイミングが良かったのでメールしますと。 ありがとうございます。さてさて、三人さんに聞きたいことがあってメールしました。
はい。
ベンビーさんもサーキーさんも芸歴が長いし、
うん、
デコリンさんも人脈が広そうだから、今まで結婚披露宴の司会をしたり出席をしたことがもあると思いますが、
うん、
印象的だった披露宴についてのお話を聞きたいです。
あ、
というのもラジオ沖縄で大活躍中、アコーディオン奏者の山原レイカさんでいいのかな、
はい、
ヤンバル山原レイカさんですよね、
はい、
どんな結婚披露宴しましたかと聞いたところ、私が聞いた中で一番ゴージャスで衝撃的でした。
へ、
夫婦でバズーカを持ってバンバン打ちながら入場したり
らしいっちゃら
しい、夫婦友人結婚式場のスタッフと余興をしたりと、式場のスタッフと余興、
へ、
やりたいことを思う存分やった結果、会場の貸し切り時間を 2時間延長したとお話されていました。
大赤字やん2時間って。
招待客400人から500人。
すげえ。
県外に比べると沖縄の結婚披露宴はだいぶ賑やかですし、いろんなタレントさんからも話をラジオで聞きましたが、うん、私が参加したわけでもないのに、今のところレイカさんがダントツ1位です、
うん、
皆さんにとって印象的だった披露宴があれば話聞けると嬉しいです。
は
あ、ベンビーさん、
うん、
私と心が離れたとか言っていましたが、広島でもワンデー聞いていますよ。
ああ、さすが。
ワンデーではメッセージも多くて大変だと思いますが、これからも聞きますね。さあ、 ラジダブも時間が合うときは聞きますね、うん。日テレ番組が面白くてラジダブ聞けてないんです。すみません。終わりと。いえいえ、ありがとうございます。お好きな番組聞いていただいてね。うん、印象的だった披露宴か。
披露宴。
でも私、見たって普通というか、一般的な披露宴ばっかりだな。でもなんか、やっぱり、公務員の方はすごい賑やかな余興多いなってはなんか思う。
ああ、確かに。
先生、学校の先生とか、あと消防隊、警察官の方は、なんだろう。余興の前からテーブルでもうすでに余興始まってる状態というか、そういうのは結構よく見るな。めっちゃ盛り上がってるなって感じはする。
なんか年齢若い人とか、ちょっと年配の方の結婚式も雰囲気違うんですかね。
うん、違うと思う。
なんか若い時の結婚式ってもうちょっと酔った友達やらがこの卓上に登って踊り出したりとか。
ああ、そうですね。
あと一気させたりとか。
あの、新郎新婦さんがね、通られるときにね。やっぱ、年齢が高い方、そういったのはあんまり見ないですね、やっぱり。
なんか、年齢高い式には行ったことがなくて、
自分。そうなんですか。でも、私も40代の方の披露宴がマックスなのかな。その時には、なんか、比較的会場も、なんか、落ち着いた雰囲気で。あと、なんだろう。ちょっと私が個人的に思ったのは、赤いドレス着てる人いないなと思って。
赤いドレス。
赤とか、派手な色っていうの。
はいはい、はい。
ちょっと映える色。
うんうん。
そういう色着られてる方いらんかったな。皆さん落ち着いた色を着られてたんで、そういうのもあんのかな、もしかしたら。ヘアデザインとか、
はいはい、
髪の毛の装飾とかも落ち着いた方。若い人はやっぱりね、なんだろう、新郎、新婦さんに、ついてる親友の、同じドレス着た方いるじゃないですか。あれはあるある。
はい、
よく見るな。若い方の披露宴は。
でもなんか若い方の結婚式は面白いですよね。
面白い面白い面白い。あと普通に可愛いな、みんな。
なんか500。
可愛い余興するという
か。23、4ぐらいかな、同級生が結婚した時に、この年で500名規模でやって、
すごいですね。
すごい人だったんですよ。
すごいな。23、4で500名規模。
500名規模でもうびっしり入っていて。
はいはいはい。
で、この男友達の同級生、幼馴染なんですけど、なんか、嫁にサプライズって言って、この、なんか、2階席みたいな通路から、あの、当時流行ってたグレーのずっと2人で、
グレー。はいはい。
歌いながら登場してきて、もう鳥肌ブワーって立って。
これはどっちですか、すげーですか、ロマンチックですか、それともおいおいおいおい
おいおいおいおい
でしょ。男性側の意見はそうかもね。
でもなんか1分2分ぐらい見てたらなんかめちゃめちゃかっこよく見えてきて上手なんですよ、また歌が。
歌が上手だったら全然許せると思う。
はい、でもなんか気持ちも入ってるし、
もうそのお嫁さんとかいろんな感情が入ってね。
で、お嫁さん、それを歌いながら階段を降りて、嫁さんをこうエスコートして。
それはちょっといいかもな。歌うまいんでしょ。
う
ん。嫁もまんざらじゃない感じですか。
だからなんか、いや、嫁はどうかな。嫁こんなの嫌いそうな。なんか、フラッシュモブとか、そういったサプライズ嫌いそうな、雰囲気出てたんですけど。
だからもう申し訳ないけど、ありがた迷惑だったかもしれんな。私は絶対嫌なんだよな。旦那が踊りながら出てくるとか。歌いながら出てくるとか、これもうそういうのは本当に。だからもう普段から言ってるんです。マジでこういうのやらないでほしいって。
なるほど。なんか、これ、この、自分たちが、の結婚式の、ブーム過ぎた後に、なんかフラッシュボムとか流行ってて。
はいはいはい。
だからサプライズっていうのがあんまりなかった中で、そういったのだから逆に新鮮に見えて。
そうなんですね。そっか。このサプライズ文化が浸透してのサプライズって結構もしかしたらもうちょっと寒かったかもしれない。
そうそうそう。だからなんか、これサプライズっていうのをなんか目の当たりにした時に、うわ、いや、滑ってるよって言いたかったけど。
いやいやいや、
よかったですね。
これはもう勇気を出した方にも乾杯ですよ。
そう。
いや、私は
これが印象あるな。
じゃあ一旦シム。
はい。
行きまして、イサさんのケーキどうなってるかちょっと確認しますね。
はい。
CM です。
はい、
さあ、やっております。月曜オリジナルは別邸ということで、デコリンさんがシーバヤしてますね。イッサさんからいただきました。ありがとうございます。ダパンプじゃないイッサさんからサーキーさんに誕生日の差し入れということで。これはスタッフさんのメモ帳なのかな、メモ書きなのかな。いやー、美味しそう。いただきました。ありがとうございます。今カメラに映してますけど見えるかな。
あー、すげー。
え、美味しそう。じゃあ、デコリンさん、はい。
はい。
一個選んでください。
あざます。
何でもいいですよ。じゃあ目の前にね置いてもらって、超美味しそう。
あ、うまそう。
なんだろう、チーズケーキとガトーショコラと、なんだろう、
スフレみたいな。
あ、スフレか、うまそうですな。あ、スフレじゃない、
これいいですか。
はいはい、どうぞどうぞ。じゃあ私は全部美味しそうだな。
おはようございます。
ガトーショコラうまいって言ってたしな。じゃあガトーショコラ、あ、どうしようかな、チーズケーキ美味しそういや、チーズケーキでしょ。スプーンあるよ。
あ、あの、これベイクドチーズですか。
あ、ベイクドっぽい、なんか重いから、うん、極みなんとかだったっけ。いただきます。
いただきます。
なんかめったにケーキとか買わないから嬉しいな。
よ
いしょ。あ、うまっ、うまっ、うまうまうま、マジでうまい。
うん、
あー、染み渡る糖分。普段甘いのちょっと苦手なんですけど、
うまい、めっちゃうまい。
今日8時まで釣りしてるじゃないですか。
ああ、確かに
めっちゃ今糖分が染み渡った。
染み渡りそう。
あ、これはうまい。じゃあ後でね、スタッフさんにも、はい、ビンビさんの分もね、スタッフさんいらっしゃるから、ありがとうございます。
あ、
うまい。
なんかいいっすね、なんかビンビさんも、
うん、
サーキーさんもこうやってね差し入れ来てね。今年なんかあったかな、俺なんもなかったな。
テコリンさん
来年もらえるように頑張りましょう、
ね、いやいや、もう含めてのチームですから。
あ、チームですからね。
そうそうそう、そう、私の差し入れはみんなの差し入れ。
あ、頼ます、頼ます
私の先生、これも番組やってるんですけどね。え、じゃあ、あれします？
はい、やりましょう。
ルーレットのやつ。
うん。いや、ベンビさんはここで、ちょっと、消してください。もう聞かないで。ね。
ベンビさん閉じていただいて。
閉じていただいてね。
今からちょっととんでもない話をすると思うんで。閉じていただいて、じゃあ、待ってよ。
うん。
あれ、どこに置いたっけな、作ったやつ。あったあったあった。
ほ。
じゃあ行きましょう。
うん。
ベンビーさん、トークルーレット。
よいしょー。
だいたい3分ぐらいで行けたらいいですよね。あと10分ぐらいしかないんで。はい、じゃあまず1投目、うん。こちら。
はい。
10個ぐらい考えてきたんですけど。
うん。
あ。ベンビーさんが好きなこと、好きなもの、何個言えますか？じゃんけんで勝った方がお答えください。
ほい。
ほい。
いいっすよ。
私も答えられますよ、いっぱい。
10個。
違う違う違う、何個言えますか。
あ、何個言えるか。
うん、何個言えるか。
これは交互に言っていく。
あ、そうする。そうする。交互に言ってって言えなくなった方がなんかする。あ、それとももうシンプルにベンビーさんアファーさせて終わる。そういうか。あ、でもこれ高校有利じゃない。
うんうん。
ですよね。
うん。
あ、どうなのかな、有利って言い方したらあれだけど。
いいですか、最初はグー、じゃんけんぽん。
あ、それこ、あ、ここ。
あ、高校が不利じゃないです。いいですか。
あ、そっかそっかそっか、先行が有利か。じゃあ先行で。
はい。
ベンビーさんが好きなもの、ベンビーさんご本人が好きなもの、うん、好きなことですよね。
はい。
カラオケ。
お酒。うんうん。あれ？あれ？あれ？
じゃあお酒ってくくるとさ、広いじゃん。なんか。それさっき青森って言いたかったもん。青森もお酒に含まれる？
そう、あー、
ってこと？
うん、
待って待って、あ、プロスピ、
白子、
あー、疲れたな。沖縄そば、熱々の沖縄そば。
え、女性。大好きですよ、女性です。
聞くようによっては。 あんま良くないぞこれ。あ、はい、年末。あ、
サザンオールスターズ桑田佳祐。
あ、はいはい、クリスマス。10秒持ってます。10 9 8 7 6 5。
あれ
3 2 1。いや、
ベビーさんごめん。全然
マジ
全然知らん。
私まだあったの。
いやいや、
クリスマスソングも好きだし、あと板野友美ちゃんも前好きだったし、今もそうなのか分かんないけど。
あ、
板野友美さん好きでしたよね、ベビーさん。
そうだそうだ、
そうそうそうそうそうそうそう。
うわ、なんかダッサ、俺なんか女性って言った後何も出なかったって。最悪だな。
最悪だな。マジで最悪だ。
いやいや、ベンビさん、あの、知ってますよ、僕、いろいろ、本当に。
知ってるけど、一番好きなもの、そうだ、女性だったんだって思って出てきちゃっただけですよね。
そうです。あと、
いろいろ、モンパチも好きですし。
あ、そうです。
ベンビさんね。うん、これ、今日やばいな。今日やばいな。
あれ？
いやいや、撤回しよう。
はい。
何かで、
うん、
挽回していこう。
いや、もっとあるって。
やばいな。ああ、これも、じゃんけんにしましょう、答える方。
はい、いいですよ。
ベンビーさんの、これだけは直してほしいと思うところは。
直してほしいところ。
じゃんけんで負けた人が言いましょう。
ええー。
私、ないんですよ、マジで。ないけど、負けた暁には絞り出しますんで。
ああ、なるほど。
デゴリさん考えてるってことは今何を言おうかなって考えてんの。
何個かある。うそです、ベンビーさん消してよ。
待って、何個かあるんだったら、私そっち聞きたいわ。だって私絞り出さないといけないんだから。
いやいやいや。
別にないもん。
いやいやいや。
じゃあ一応、やるか。じゃんけん。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、こうでしょ。あ、何個かある。いい、全部よ。全部よ。
ですね。まあまあまあ、
はいはいはいはい、まあ、言うても立派な方ですよ。
うん、立派です。
で、私たちが、そう、人柄もいいですし、
認めてます、全然。もう
私たちが直してほしいって言えるほどの立場じゃない
です。そうですよ、
それを踏まえてね、あえてね、
あえて
言いますけど、
はい、なんかたまーになんですけど、たまーにっていうか、こう2月に1回、まあ毎月かな、毎月このベンビー会があるんですよね、はいはい、このベンビー会の会場が沖縄市のリレーションズっていうバーのところで、うん、そこに利用する駐車場があるんですけども、
はいはい、
そこで前払いの駐車料金を払う場所があるんですが、うん、そこに一緒に行くと毎回ちょっと出しといて、ちょっと出しといてって言って、
リアル。
はい、今小銭持ってないやつだって、ちょっと出しといてって言って、
あ、はいはい、
後で返すからっておっしゃってるんですけど、はいはいはい、帰ってこないことって。
いや、これはごめんなさい、ベンビーさんが悪い。
いやいやいや、
これはベンビーさんが悪い。
いやいや、いや、でも、こう、もう本当に忙しい方で忘れっぽい、
本当に
忘れ、
シンプルに忘れてるだけ、
本当に忘れてるだけ。
払わんパーでは確実にない。絶対的に忘れてる。これ、はい、ベンビーさん本人もアファーだと思うから、言ってあげた方がいいと思う。
あ、だから、もちろん、そういうバーって言って請求したら、はい、ちゃんと、
そうそうそう、本当に完全に忘れてるだけだから、無視。
ただ、すいません、一度だけまたなって思った時がありました。すいませんでした。
来週はベンビーさんと私の2人でお届けします。
待って、